レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回売れるホームページと売れないホームページの違いを聞いたんですけども、
うん、
売れないホームページの特徴ってありますか？
売れないホームページの特徴ね、はい、ありますね。2つあると思います、
はい
はい。まず1つ目は綺麗な言葉を書いている、
はい、
綺麗な言葉でその綴っているホームページっていうのは、はい、まあ、売れないかなと思います。で、2つ目が安さを歌っているホームページっていうのは、まあ、基本的には売れないかなと思います。まあ、ちょっと1個ずつ説明していくと、
はい、
綺麗な言葉は遅くさいっていう僕の持論がありまして、
はい、
特に太陽光発電なんか特に顕著に現れていたんですけど、太陽光発電を扱っている会社のホームページ見ると大抵そのクリーンエネルギーで自然を大切にとか子どもたちの笑顔のためにとか21世紀の新エネルギーとか言って書いてあるわけね、
はい。
うん、でそういうクリーンエネルギーとか子どもたちの笑顔っていうのをその一番最初に持ってきてもお客さんには響かないわけね、
はい。
太陽の光は無尽蔵だとか太陽の光はクリーンとか太陽の光は神様の恵みとか言っていてもそのためだけにお客さんは何百万円もお金を払う人っていうのは基本的にいないわけですから、お客さんはそんな意識の高い環境に対してそんなに意識の高い人ばかりではありませんよってことね、うん。そんな綺麗事ばかり言っているホームページを見せられてもお客さんは嬉しいとは思わないわけね。歯の浮くようなセリフをどれだけ並べてもそれって本音じゃないよねってお客さんはすぐに分かっちゃいます。そんなことは書いても無駄だからやめた方がいいかなと思います、うん。そういう環境だとか未来のエネルギーとか子どもたちの笑顔を訴えるのは無駄だとは言わないです、
はい、
無駄ではないんですけどその訴えるのはもっと後ろです。後から訴えるべき。それはクロージングの最後の最後の一押しでそれは聞いてくるんだけど、それを一番最初の一番手前に持ってきてもお客さんそれに響かないから別にいいやってなっちゃうわけね、
はい。
お客さんはいつも常に日頃環境のこととかそういう大きなことってあんまり考えないわけよ、
はい。
普段の日常のことしか考えてないから今日の晩ご飯何かなとか今日はなんかテレビとかドラマとか面白いのあるかなとかいくらぐらいこの前お金使っちゃったかなとか、はい、そういうことを考えてるわけであって、
はい、
そういうふうにこの環境の問題だとか、
はい、
地球全体のこととかそういうのはね、あんまり響かないです。うん、例えば子どもたちの笑顔って言っても例えば、子どもたちの笑顔って言って勉強ができて良くなってほしいっていうのはあるかもしれないけども、
はい、
その勉強良くなってほしいですよねって言って例えば学習塾の例えばそういう広告があったとしても、
はい、
それじゃ響かないわけね、
はい、
勉強してほしいですよねって言っても響かないわけね、
はい。
うん、そんなんよりも例えばこらいい加減に勉強しなさいって言っていた、
はい、
お母さんがとかそういうなんかその日常のことを言った方が響くってことだから、例えば太陽光発電だったらうわ今月の電気代こんなに高いのみたいなそういうことを言った方が響いてくるわけね、
はい、
ズダーンと響くわけ、
はい。
なのに太陽の光は新エネルギーとか環境に未来のエネルギーとか言われてもほわほわほわってしてるから、
はい、
全然関係ないわけ。 ほわほわとした抽象的な言葉っていうのは全く意味がないですよと。あのドラゴン桜でもあったと思う、
はい、
その時に主人公が東大合格っていうのを目標にやっていくんだ、これからの学校の、
はい、
あの再建案はこうやってやっていくって言ってたんけど、その時反対していたその学校の先生がもっと明るい、確か明るいなんか楽しい学校生活っていうのをスローガンでやっていきましょうとか言ってたのよ。そんなんじゃダメだって言って、あの確か桜木先生だと思ったけど、桜木やったかな、
はい、
ドラゴン桜の先生が言ってたけどね、うん、そういうのが大事です。具体的なことを書かなければお客さんはあの響きませんよと。だからその優しい言葉、綺麗な言葉っていうのはあのもっと後ろに持っていくべきだから、使う順番を間違っていますよってことね。で2つ目の安いホームページっていうのはあの、まあ、激安業者ね、安値競争まっしぐらってやつです。あの業界最安値とか、あの太陽光で言ったら1キロあたりいくら何万円とか、太陽光発電まだまだ安くなるっていうホームページ、こういうのも安値競争まっしぐらになっちゃいます。で安値競争っていうのは勝者が一社だけです。一番安いところしか勝てないわけですから、中途半端な安いところっていうのは負けます。だから意味がないです中小企業はそんな戦略しちゃダメですよと、うん、でそういう会社の売りが安さだけになっちゃうから、その確かに他社よそよりも安ければ売れるでしょうけど、もちろん利益はそんなないしね、うん、もしかしたら粗利ゼロとかで、ね、やっている会社もいらっしゃるとは思いますし、もうそれってもうぶっちゃけ商売じゃないんじゃないかなと思うのよ。ただの売上主義になっていくかなと思うし、その中小企業っていうのは基本的にキャッシュが少ないからね、あの大手と比べて。体力のない会社っていうのは倒産一直線ですよと。中小企業の経営者は絶対そういう安値競争に参加したらダメですよと。なんでそんなことが言えるのかっていうと、あの、まあ、僕は理由が2つあるなと思ってるわけで、1つ目はあの安さを求めるお客さんっていうのはもう言葉は悪いけど質が低いです。質の悪い客やと僕は思っています。利益ゼロでも相手にしなきゃいけないし、やからみたいなのもいてるし、ろくな客がいないと、そんな客を相手にしなきゃいけなくなってくるっていうので、もうあのやめた方がいいですよと、うん、あのもう嫌じゃない実際安さ求める人って嫌なんですよ、うん、でなんかあったらすぐね、あのイチャモンつけてクレームつけてもっと安くせえって言われるし、もう全然いいお付き合いができないから、僕はもう すごい嫌いです、そういう人で。2つ目は何かっていうと、これ太陽光業界起きました。あの価格破壊が起きたんです価格破壊起きたんですよ、太陽光発電って。あの太陽光バブルがやってきた時に、今までは訪問販売の会社ばっかりやってた業界だったのに、家電量販店とかあのホームセンターとか一部上場企業がボーンと入ってきたわけよ、
はい、
そしたらさ、まあ価格破壊のすごいことチラシ広告でもあの例えば3キロ120万円とかって書いてあるわけよ、
はい、
あのその時の相場が3キロ例えば180万円だったとしたら、
はい、
チラシ広告に3キロ120万とか150万とかって書いてあるわけよ、
はい、
でしかもその相手が山田電機だとか、その上信電機とかね、そういう家電量販店とか、例えば大手のホームセンターなんかがそうやって書いてるわけよ、
はい、
うん、勝てないとかで思うわけね、うん、でそういう安値競争に参加すると、やっぱそういう資本が大きくて、その激安一番安いところしか勝てなくなるから、
はい、
でそこの安値競争の売りって安さだけになってしまうわけね。そしたらお客さんも安さしか見てこなくなっちゃうから、大手に勝てないんですよ、はっきり言ってしまえば。うん、まあ一応勝てる戦略もあるんですけど、でも基本的には安値しか見ない客っていうのは、金額が高いか安いかでしか判断しない質の低い客しか集まらないわけですから、それに勝とうと思ったらなかなか勝てないわけね、うん、もうネットとかでもね調べたら出てくるじゃないですか、あのやたら安い価格を出している業者さんとか出てくるんで、そこと戦うんですかっていう話ね。戦う必要はないと思うのよね、うん、どうせろくな客もいないし、そういうのはもう別になしでいいかなと思うんで。だから安値競争をやっている会社っていうのは、あの一社だけです、勝てるのは、
はい、
それ以外は全部負けになっちゃうので、あの基本的にやめた方がいいかなと思いますね、うん、そう、そう、僕は僕個人的にはそれはもうビジネスではないなというふうに思っているので、あのしんどいと思います、すごくしんどいと思う、うん、で、過去僕の知り合いの社長さんで太陽光発電は激安で売ってもいいっていう人がいてたわけ、
はい、
で、なんでですかって聞いたら、太陽光をフロント商品、集客商品っていうかね、そういうフロントにしてバックエンドでリフォームを売るんだっていうふうに言っている方がいらっしゃったわけ、ね、言ってる社長さんがいらっしゃったわけで、そういう戦略も確かにありだとは思うんだけど、僕はあんまり期待しない方がいいと思いますっていうふうなことを言ってたわけね。で、なんでかっていうと、そういうふうに安さしか見ない客っていうのは、例えばあなたの会社で最安値で買えたとしても、またリフォームするときっていうのはまた最安値の業者を探すから、うん、そういう安値しか判断しないお客さんっていうのは、安さしか判断しないから、会社がどこであろうと安かったらどこでもいいんだっていう人だから負けちゃうのよね、うん、あなたのところで一度太陽光買ったから、じゃあリフォームお願いしますねっていうのはちょっと難しいかなと思います。うん、で、小山昇さん、あの武蔵野の小山昇社長も言っていたのが、うん、あのお客さんは一つの会社で全部は買わないですっていうふうに言ってるわけよ、うん、一つの会社で一つの商品を買ったとしても、一つのお店で全部のものを買うってことをしないですよってことを言っているわけね、うん、例えば千里さんもどうですか。例えば自分の部屋に対して、はい、例えばなんだろうな、テレビだとかパソコンとか、
はい、
あのソファーとかベッドとか、はい、全部同じお店から買いますかっていうことね、
はい、
買う？
買わないです。
買わないよね、はい、多分まあ好きや好みとかがあるから、ベッドとかあのカーテンとかは、
はい、
あのどこどこのちょっとおしゃれなところがいいから丸々がいいとか、
はい、
でじゃあテレビとかパソコンとかはあのどこどこがいいとか、なんか多分違うと思うのよ、洗濯機を買うとか、はい、あの全部同じところで買うかって言ったら買わないと思うのよね、うん、だから全部うちで買わせるんだっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思っていただいた方がいいかなと思うのよね。だから、あなたのホームページを売れるホームページにしようと思ったらどうしたらいいんですかって言われたら、さっき言ったことの全く真逆のことをやればいいと、
はい、
ふわふわした曖昧な言葉 を使わない、
はい、
で、激安を歌わないで、この2つをやらないだけで、あ、この2つやるだけでやらないかな、うん、ふわふわした言葉を言うで、一番安いですよ、最安値ですよという激安っていうことを、あのこの2つをやらなければいいわけですよ、
はい、
そしたらそういうことであの判断、購買の基準を判断しない人がそっち行きますから、安いしか判断基準がない人はその安いところに行くから、それはもうそこで行ってもらったらいいわけね、うん、で安さで判断しないっていう人がいますからね、必ずいます、かなりの一定数いてるので、そういう人を相手にしてくださいね。品質の良さとか、うん、例えば茶さんもそうですよね。例えば何だろう、お箸とかでも、
はい、
一番安いお箸でお箸がいいかって言われたらそうじゃないと思うのよ、
はい、
スプーンでも一番安いスプーンがいいかって言われたらそうじゃないと思うのよ、
はい、
あのおしゃれ度も感じると思うんだよね、はい、あと例えば口に入れた時のその形状の形であったりとか、あのまあ、なんだろう、なんだ、あの材質とか木がいいとかステンレスがいいとかいろいろあると思うんだけど、うん、そういうのがあると思う。だから一番安ければ何でもいいって言って、例えば100円均一でダイソーで全ての食器をあの揃えるかって言ってそうじゃないと思うんですよ、
はい、
はい、あのうちもまあじゃあ食器とかフランフランで買ってますとかいろいろあるわけね、
はい、
でももちろんあの100均で買ってるやつもあるわけですよ、
はい、
多分なんか砂糖入れとかその調味料入れるやつとかは多分100均やと思うんですけどね。あとお風呂をゴシゴシ洗うやつとか100均ですよブラシとかは、うん、だけどその他のやつ、例えばカーテンダイソーに売ってないか、
はい、
じゃ他のやつ水筒とかね、ダイソーで買うかって言えばそれはやっぱ買わないですよと、
はい、
うん、あのまあ、僕はあのスターバックスの水筒を持ってますし、やっぱそれはやっぱ別の価値観があるから、一番安いからといって買うわけじゃないですよっていうのはあると思うんですよね、
はい、
そういうのを考えていただければあのまあ、売れるホームページっていうのが、まあ、安さだけで判断しないお客さんがあなたの前に現れますよと、安さを歌わなければね。でだからといってふわふわした曖昧な言葉を言っていたらお客さんはなんかこう違うとか言って、
はい、
よその業者と一緒やんかこれ、別にあなたのところで頼まなくてもいいわっていうふうになっちゃうから、
はい、
具体的なズサッて刺さるような言葉を書いてくださいねと、そしたら売れるホームページが出来上がりますよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。 ダイレクトマーケティングの広告戦略が簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。